2、特集、輝きのバランス。川西の初夏を蛍が舞う、息を呑む光景。豊かな自然の象徴、蛍。6月を迎えると、川西各所の小川で乱舞します。人里を好むと言われる源氏蛍。その生育環境を保つことは難しく、壊すことはとても簡単です。ホタルスポットを訪れるその前に、奇跡の光景の理由を考えてみませんか？人の生活が作る恵まれた生育環境。川西自然教室、自然ふれあい講座。リーダー、平田信勝さん。今年見られても来年いるとは限らない。ある瞬間、小川全体が呼吸をするように光を帯びるんです。あれは言葉を失う瞬間でした。つい数年前まで、そういったホタルの住みかがいくつかありました。程よい人里ということもあるんでしょうね。過度に河川の整備が進むと、源氏ホタルは住めなくなります。その一方で、餌となる貝、川ニナは、藻などを必要としますから、いわゆる清流に住むというわけではなく、農業用水路や穏やかな流れの河川に住み着くものです。その特徴に当てはまる環境なんでしょう。今でも源氏ホタルが乱舞する小川はありますが、当時とは比べ物になりませんし、水田や池に住む平家ホタルもかつてほど姿を見せなくなりました。平家ホタルがまるでダイヤモンドダストのトンネルのように輝く中を歩いた経験が一度だけありました。あの場所もすっかり変わってしまいました。私たちは定期的にホタルの数を調査していますが、次第に姿を消し、全くいなくなったポイントもあります。想像してみてください。明かりが一つ一つ消えていくようなものです。今いるホタルが来年もいるとは限らないんですよ。源氏ホタルの分布する中部、北部地区。一倉大路寺川や稲川の上流、支流では、毎年5月下旬から7月にかけて、源氏ホタルの乱舞が見られます。生育する小川付近には専用の駐車場はありませんので、公共交通機関を利用し、近隣住民に配慮するなど、マナーを守って観察してください。見る前に学ぶ。貴重な景色を残すため、環境を変えない。鮮やかに発光し、夜空を舞うホタル。県内では、源氏ホタル、平家ホタル、姫ホタルが見られます。それぞれ、異なる特徴と生育する場所。何も知らずに探しても、簡単に見つけられるものではありません。また、知らず知らずのうちに生態系を壊してしまうかもしれません。ホタルを見るその前に、私たちが知っておくべきことを紹介します。そっと住みかを覗かせてもらう。国東クリーンセンター、啓発施設夢ホタル、副所長大西蘭子さん。ホタルの観察は大人になっても残る記憶。 環境と地域へのマナー。多くの人に幻想的な景色を見てもらいたい反面、できるだけホタルに影響のないようにしなければなりません。ホタルを見るのは夜。安全確保のためライトは欠かせませんが、あたりが明るいと見にくくなります。最低限の明かりで足元を照らし、目が慣れたら決して干渉します。草むらの奥に行けばもっとたくさんいるんじゃないかと探したくなる人もいます。草むらや河原を踏み荒らすと住みかを壊してしまったり、地面や河原にいるホタルの幼虫を踏んでしまったりすることもあります。そっと覗かせてもらうように楽しむことが大切です。優雅な舞を見せてくれるホタルの成虫の命は1-2週間。水分しか取らないため、寿命が短いのです。生態系を守るためにも、捕まえても必ずその場に返してあげてください。ホタルの住む環境でしか美しい景色は見られないんですよ。ホタルへのマナーだけでなく、地域へのマナーも必要です。ホタルは人里に生息する身近な生き物。すぐ近くには民家や田畑があり、誰かの生活があることを忘れないでください。初心者のためのイベントを開催。ヒメボタルやゲンジボタルが見られる国東クリーンセンターでは、啓発施設夢ホタルが毎年ホタルの鑑賞イベントを行っています。マナーの話はもちろん、ホタルの生態や特徴などの説明もありますよ。初めてホタルを見る場合は、こういったイベントに参加してみるのもいいかもしれませんね。鑑賞場所へは、明るいうちに行くのがおすすめなんですよ。あらかじめ足元を確認できるのはもちろん、生い茂る草やカエルの鳴き声、初夏の夕方の匂い、少しずつ薄暗くなっていく景色、そして暗闇に舞うホタルの姿、そのすべてを体感できます。子供たちにとってその経験が大人になっても記憶に残るんだと思います。ホタル観察の作法を、一般的な見学の仕方。持ち物と服装。長袖長ズボンは必須。草むらを歩くため、木の枝や鋭い葉などから手足を守ります。懐中電灯で安全確保。暗い足元を照らすのに必要です。観察の前に、気温や湿度を確認。風がなく蒸し暑い日に活発になることが多いと言われます。明るいうちに現地へ。ホタルの住みやすい環境を残しているため、整備していない場所が多くあります。暗くなる前に、歩く場所を確認しておくと安心です。観察するとき、車は駐車場に駐車。歩いて観察をするため、車は駐車場に駐車します。公共交通機関の利用が基本です。明かりは最低限。懐中電灯を使うのは移動するときだけ。ホタルや付近の民家には向けません。静かに見る。山林の中でも近隣に家があるかもしれません。騒がず、大声を出さず鑑賞します。 また私有地に勝手に入ることは違法です。ホタルの種類。県内で見られるホタルは10種類。その中でも、成虫になってからも光るのは、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタルの3種類のみです。ゲンジボタル。日本固有の川のホタル。黄緑色に発光します。点滅間隔は長く、1から2秒。成虫は5月下旬から7月下旬に見られます。ヘイケボタル。田んぼなど止水のホタル。黄緑色に発光します。点滅間隔はゲンジボタルより短く、5月から7月下旬に見られます。ヒメボタル。日本固有の森や草地のホタル。金色に発光します。点滅間隔は短く、フラッシュのように輝きます。ヒメボタル鑑賞会。6月29日土曜日開催。申し込み締め切りは6月22日土曜日。ホタルの見分け方や観察のマナーを学び、ヒメボタルを観察します。敷地内で階段のある道を約200メートル歩くため、履き慣れた靴と長袖、長ズボンを身につけ、懐中電灯を持参してください。主催、国東クリーンセンター啓発施設夢ホタル。日時、6月29日土曜日、午後10時から午前0時、公展中止。場所、国東クリーンセンター。費用、500円。定員、40人。先着順。申し込み、6月22日土曜日までに、電話で夢ホタルへ。問い合わせ、電話 735-7282。 国東クリーンセンター啓発施設夢ホタル。川西市街から国道173号を北上。車で来場を。敷地内に41台分の駐車スペースあり、通常午後5時以降は入場できません。動きを知る。貴重な景色を残すため活動をする人たちがいる。ホタル復活プロジェクト。前田茂之さん。宝塚医療大学勤務。身近な自然と町を考える会の常任理事であり、キセラ川西せせらぎ公園で活動する市民グループ、ホタル復活プロジェクトのアドバイザー。いつか見られると信じている。北小付近にいるホタル。車の多い県道のすぐ脇で、ゲンジボタルが生き残っているなんて思ってもみませんでした。そこは川西北小学校付近の水路。わずか10頭ほどですが、毎年6月になるとホタルの姿が見られます。市街地の中にあり、夜でも明るい場所です。厳しい環境の中で生き延びてきたのは奇跡ですね。水路の先には、キセラ川西地区のせせらぎ遊歩道があります。ホタル復活プロジェクトのメンバーと一緒に水生生物を調べ、ホタルの住める環境にあるかを調査してきました。 生き延びたホタルが上流からうまく移り住めば可能性はあります。キセラ川西でもホタルが見られる日が必ず来ると信じています。身近にいるかもしれない。開発された新しい町に水路が残されているのは素晴らしいことだと思います。今回、川西北小学校付近で見つかったように、気づかないところで身近にホタルが生き延びている場所があるかもしれません。昔のように、近所で見られるようになれば良いと思います。ふるさと川西の自然や生物と共生する。生物多様性、ふるさと川西戦略。自然と文化を時代へ引き継ぐための計画。ホタルの住める環境を守るため、私たち一人一人にできることがあります。身近なエコアップ。水路や川の清掃時に最低限の草木や砂利を残すことで、ホタルの好む環境を守ることができます。遺伝子の多様性の保全。地域ごとに異なるホタルの遺伝子の多様性が壊されるため、市から離れた地域からホタルを持ち込まない。このほか、市が定める生物多様性ふるさと川西戦略では、市内の生息地や特徴、日常にできる行動などを紹介しています。市ホームページ、または市役所3階の環境衛生課で閲覧できます。問い合わせ、環境衛生課。電話、740-1202。かつてのホタルの姿。この景色は、もうありません。人と自然のバランスから生まれる奇跡。私たちの行動一つで変わることがあるはずです。特集、輝きのバランス、終わり。